ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa nyusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 3325kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の練習は、インドネシア共和国大統領は、デコロナ改革に直面したエネルギー転換を強調。宗教大臣が改革のハラル機関と MRA を締結。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアはグリーン経済の構築、グリーン産業の発展、グリーンエネルギーの移行における世界のステップの重要な部分となることに尽力していると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、水曜日ジャカルタで開催された2020年第10回インドネシア国際地熱会議展示会の開会式で、一方でグリーン移行の実施には依然として様々な障害があり、結果は性的なものではなかったと述べました。
Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau ini setiap pemerintah di negara
87カ国の全ての政府でグリーン移行を実行する上で、価格のデグロサーに関するジレンマにほぼ直面していることは誰もが知っていますが、この問題は常に存在します。次にコミュニティの公平なアクセスがあり、オープンではないため最適ではない技術の使用もあります。またビジネスの世界には、売上高や利益に関連する問題などに関して独自の計算や考慮事項があることも理解しています。
Dan yang lain-lainnya.
Joko Widodo 大統領は、気候変動の問題は全世界の問題であることを指摘しました。大統領は全ての関係者に一緒に考えるよう要請しました。そしてこの最大の地熱エネルギー国際フォーラムが、リスク、負担、利益を均等に分担するための突破口を直感での生み出すことができることを期待しています。次に、インドネシア共和国のヤクト・ホリコマ宗教大臣は、宗教省とイタリアの外国ハラル機関との間で、ハラル証明書の相互承認に関する相互承認協定に署名しました。9月18日、水曜日、宗教省のプレスリリースが引用したように、宗教省のアリ・ランダニ事務所長は、この取り組みは、2020年10月、17日のハラル認証義務化政策の実施の枠組みで、法律で義務付けられたものであると述べました。第一段階の終了時にハラル認証を取得する必要がある製品グループは3つあります。すなわち食品及び飲料製品、原材料、食品添加物、食品及び飲料製品の副原料、食肉、製品及び食肉処理サービスです。宗教省事務所長によると、宗教大臣は9月18日から20日にかけて、イタリアハラルクオリティコントロール及び世界ハラル権威との総合承認協定の署名に出席するほか、次の会議を開催する予定で、両国のハラル製品の問題について話し合うということです。 次に、レバノンの複数の地域でポケベルとして散られる無線通信装置が大量爆発し、子供を含む少なくとも9人が死亡しました。これは9月17日火曜日、ベルトでの記者会見で、レバノンのフェラス・アル・アビアド保健大臣が語ったものです。暫定死者数によると、さらに2750人が負傷し、うち200人が重体となりました。アルアビアド大臣は9月17日火曜日、アナドル通信社に対し、レバノン全土で装置が大量爆発し、数百人が負傷したと述べました。レバノンのメディアは、イスラエルが通信システムをハイキングした後、この装置は爆発したと疑っています。一方、ヒズボラはこの大量爆発でメンバー2人が死亡、スイートが負傷したことを確認しました。しかし、この事件に関してイスラエルからは何を反応も得られていません。火曜日はじめ、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相の側近トパズルク氏は X へのトークで、レバノン全土での無線機器爆発の背後にイスラエルがいることをほのめかしましたが、次にそのトークを削除しました。最後のニュースです。国連のパレスチナ代表部は9月17日火曜日、イスラエルがパレスチナ占領地での治療を12月以内に終了することを要求する最初の決議草案を国連総会に提出しました。この措置は、国連総会がミッションに参加するための追加の権利と特権を付与した後に今日割れました。第79回国連総会でパレスチナ占領地におけるイスラエルのガソリン法的影響に関する緊急会議が開催されました。アンダラ通信社は、国連総会議長のフィラモン・ヤン氏が東エルサレムを含むパレスチナ占領地におけるイスラエルの行動に関する国際司法裁判所の勧告的意見を繰り返し述べたと報告しました。ヤン氏は、国連総会安全保障理事会には、イスラエルの不法占領を終わらせるための措置を講じる責任があると強調しました。同氏は、この会議が地域で苦しみ続けている多くの人々の生活に前向きな変化をもたらすことができ、この特別緊急会議で私たちが新しい決定を下すことを期待しているとの希望を表明しました。パレスチナのリヤドをマンスル国連大使は、パレスチナ人は誰生き残るだけでなく生きたいと望んでいると強調しました。イスラエル占領に関する国際司法裁判所からの権威ある意見を求める総会の最近の行政が引入したように、同氏は国際社会に対しイスラエルの責任を問うよう要請しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアとブルガリアは歴史博物館で外交関係樹立68周年を祝うことについてお伝えします。在ソフィアのインドネシア共和国大使館は、ブルガリア国家と民主国家への同定を記録する国立歴史博物館で、インドネシアとブルガリア外交関係樹立68周年を祝います。アンダラ通信社が引用したように、在ブルガリア、アルバニア、北マケドニアのインドネシア大使のイワン・ボガランタ氏は9月15日日曜日、在ソフィアのインドネシア大使館からの公式声明で、この機会は両国にとって具体的でより緊密な外交関係を反映し、投影する推進力でもあると述べました。さらに、イワン大使は在ブルガリアのインドネシア大使館を立ち行った4年間で、インドネシアとブルガリアの貿易総額と、インドネシアのブルガリア人観光客の数がほぼ 50% 増加したと述べました。ブルガリアはまた IMO、ITU、ユネスコなどの国際機関の多くの役職への様々な推薦において、インドネシアを支援してきました。イワン・ボガランタ大使はまた、インドネシア政府のプログラムの重点を推進することに常に積極的であり、そのうちの一つは、諸島の首都への投資誘致だと認めました。 在ソフィアのインドネシア大使館はまた2023年にブルガリアの起業家とインドネシア投資ショートの名前で7710億ルピアに相当する5000万アメリカドルに相当する食品飲料分野への投資を目的として覚書の証明を促進しました。もう一つの具体的な外交成果は2023年6月のインドネシア観光組織経済大臣のブルガリアへの実務訪問の結果であり、ブルガリアはヨーロッパ市場向けのインドネシアスパイスアップザワールドプログラムの拠点に指定されました。その後2023年11月に462億ルピアに相当する総額300万アメリカドルの貿易協定を結ぶ観光組織経済省のマーケティングミッションが促進されました。イワン大使によると2045年の国内インドネシア目標を支援するために将来的にはインドネシアとブルガリアの2国間関係は産業戦略、技術、教育に重点を置くことになるということです。在ソフィアのインドネシア大使館の今年の外交レセプションには朝政府、地方自治体、著名な実業家、教育界、芸術界、そしてブルガリア在住のインドネシア人から200名以上の招待者が出席しました。招待者にはパソナ・マワルノさんからマヤハさんのハープゲン、そしてイスカンダル・ウィジャヤのバイオリンによる西スマトラ州と西カリマンタン州のダンスパフォーマンスが披露されました。これで外国語を終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月19日ヤマトホテル事件のことから始めます。ヤマトホテル事件とは東ジャワ州スラバヤのヤマトホテルでオランダの赤白青の国旗が引き裂かれてインドネシアの赤白旗になった事件です。事件は当時インドネシアがすでに独立していたにもかかわらずヤマトホテルの肌竿に赤白青の国旗を掲げたオランダ人のコールから始まりました。オランダ国旗の企業はソラバヤの人々の怒りを引き起こしました。彼らはヤマトホテルに行き旗を下ろしました。この事件は独立後のインドネシアの闘争の終わりではありませんでした。闘争は1945年11月どっかにスラバヤの戦いが起こるまで続きました。次に1955年9月19日フアン・ペロン大統領はアルゼンチン軍によって領土されたことについてです。フアン・ペロン大統領は20世紀の著名なアルゼンチンの将軍及び政治家でした。ペロン大統領は彼の国の政治舞台に多くの重要な変化をもたらしました。また女性に選挙権を与えたことでも有名です。しかし彼は独裁者となり独裁政権を行いました。彼は大統領として再選できるように国家機関を変更し反対する裁判官を追放しました。1955年9月19日フアン・ペロン大統領は軍事クーデターで失脚し追放されました。18年間の亡命生活でも人々の前での彼の影響力は衰えませんでした。1973年ペロン大統領はアルゼンチン大統領として3度目の再選を果たしました。最後に1985年9月19日地震がメキシコを震撼させたことについてです。メキシコは地震に2枚割れ1万人が死亡3万人が負傷しさらに数千人が家を失いました。マグニチュード 8.1 を測定しこの地域を襲ったこれまでに記録された中で最も強い地震でした。メキシコ地震の震源地は市の西250マイルでしたが市の地下の地盤が不安定だったため揺れは3分間続きました。メキシコで発生した強い地震でも古いホテルの建物やガス管の 破損など多くの建物に大きな被害が生じ、その結果、市内全域で火災や爆発が発生しました。これで今日の歴史を終わります。It was a Monday night when we first met. I shook your hand and it began. My heart started racing, sweat dripping down my skin. We filled the night with words and laughs. Felt like the time has gone too fast. It came to an end, I hope I'll see you again. Cause you convinced me to like you even more than before. But the thing is, can I be yours? Oh, can I? I've been thinking of you ever since we met that night. Even if I try, I just can't keep you off my mind. I'm addicted, I'm falling in love at first sight. But now can I step into your life? Cause I've fallen in love. Talking late until 8 a.m. I'd do anything to hear your voice again. And every time that we do, I just kept falling for you. Cause you convinced me to like you even more than before. But the thing is, can I be yours? Oh, can I? I've been thinking of you ever since we met that night. Even if I try, I just can't keep you off my mind. I'm addicted, I'm falling in love at first sight. But now can I stand? Of all the love she has, and she's taking all my feelings away. When I'm not with her, all I can say, I've been thinking of you ever since we met.
Voice of Indonesia.
皆さん、インドネシア語です。今日は規制を発行し、環境林業省は環境投資者の保護を保障することについてお伝えします。環境林業省は2020年15環境林業大臣規則は国民の参加を増やし、環境活力化を報復から法的に保護する手段となることを目的としていると述べました。環境林業省の法執行局長の李承理さんに氏は火曜日、指定のルバイ環境林業大臣が8月30日、旅行で健康的な生活環境への権利のために戦う人々の法的抗護に関する 2020年10号環境林業大臣規則に署名したと述べました。同志は環境林業大臣規則は2009年32号法律特急に良好で健康的な生活環境への権利のために戦う者は刑事訴追も民事訴訟もされないと規定する第66条で義務付けられた実施規則だと説明しました。環境林業大臣の規制を発令する目的は、環境と総括する課が国民の参加を増やし、組織間の相乗効果を高め、環境被害を防ぐ取り組みを保障することです。この規則は環境と総括を保護するための修練です。以前は環境保護と管理の分野における刑事事件の取り扱いに関する2022年8月司法長官ガイドラインと環境訴訟の審理に関するガイドラインに関する2023年一部最高裁判所規則がありました。この規制は良好で健全な環境を求める活動において保護を受けるカテゴリー、すなわち個人、グループ、学者や専門家、連動的な法律協力隊、環境団体、企業からを分類しています。彼らは逃走弱体化、倒産化、所管上、刑事訴訟、民事訴訟などの活動から保護されています。来週リルさんにしはその過程で保護が必要な当事者は環境林業省に書類を提出し、その後環境林業省関連省庁や機関、法律などの様々な要素で構成される評価チームによって研修されると述べました。四国地方自治体、学者、関係者、チーム自体の人数は規制で少なくとも7人になります。同省はまた環境先導員保護の効果を高めるため、環境林業省が国民を保護する権限を持つ当局、機関と協力していくと強調しました。これには初任被害者保護庁、国家実験委員会、国家女性委員会、さらにインドネシア警察、インドネシア司法長官事務所が含まれます。これでインドネシア公を終わります。
있죠. 넌 나를 사랑해. 세상 모두 변해도 Oh my love. 너만 보면 피는 가슴 언제까지는 너만 안고 있을게.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナーインドネシアです。今日はパプア州の観光地コフィアオ島をご紹介します。コフィアオ島は世界のサンゴ多様性の中心地であるラジャアンパにある大きな島々の中で最も小さく、訪れる人も少ない島です。島の大部分はサンゴ石灰岩と嘘とした熱帯雨林に覆われたいくつかの火山丘で構成されており、全てが豊かな自然と美しい景色を提供しています。人が少ないところに行きたいならここを訪れてください。そこではビーチでの水泳や日光浴、シュノークリング、ダービング、サンゴ礁の豊かな海での水中撮影を行うことができます。この侵入禁止区域と思われる場所では、犬綱探検、ビーチでのハイキング、ビーチクローミングなど、サンゴを傷つけないよう注意してください。ディアビレッジの向かいにある内陸の湖まで、冒険的なハイキングを楽しみましょう。運が良ければ、道中で極楽鳥の魅惑的な舞、ハウコフィアフグリーンニシキヘビ、取りすぎる最長の羽ばたきを見ることができ、そしてドキオムの鳴き声を聞くことができます。コフィオプロパの南西にはワロなどの平らな砂浜の島々があり、いくつかの有名なダイビングスポットが皆さんの探索を待っています。さらに珍しいものがあるかもしれません。コフィオ島はインドネシア固有の鳥コフィアオオカバマララ、またはコフィオイカヒヤップ、パラダイスカワセミ鳥、またはピタコフィオチカカクの生息地です。これら2つの固有の鳥はコフィオ島の低地森林に生息しています。コフィオ島にはコフィオモナクやパラダイスカワセミの生息地であるだけでなく、世界最大と言われる多様なサンゴ礁もあります。コフィオ島はダイバーやシュノークリング愛好家にとっての楽園でもあります。サンゴ礁面積が13000ヘクタールを超えるこの島の周囲の海域には 290種類以上のサンゴ礁があり、世界で最も生物多様性の高いダイビングスポットの一つです。クララの海域は数種類のクジラやイルカの回遊ルートになっていることが多く、幸運にもそれを目撃できた人にとってはさらに魅力的です。インドネシアの首都ジャカルタからパプア北西部のソロンまでは飛行機で6時間かかります。バリ島からソロンまで飛行機で行くこともできます。ソロンではそこからコフィアオまでのフィニッシュボートツアーに参加するか、パプアダイビングリゾートでボートまたはヨットをレンタルします。この地域を訪れるためのフルサービスの定期旅行、ほとんどが船上泊付きが手配されます。宿泊施設なども充実しているので、旅行の際も安心の島です。宿泊施設等が利用できるので、この島での旅行のニーズを心配する必要はありません。明日の皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Let's give it a try tonight. Now where my breath's at?
Close your eyes.
Ooh, ooh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ご覧のまりです。今日はわながまのサンタラをご紹介します。先週金曜日、ジョコ・ウィドル大統領はノサンタラ州都政府中核地域 BC のジャングルゾーンにあるノサンタラ州都の開発を支援するためにわながまのサンタラ森林を宣言しました。ガジャマラ大学が管理する教育研究林の宣言はガジャマラ大学学長及び国領の土地合いのもと大統領がカユス会で研修に署名したことを特徴としています。ワナガマルサンタラ森林の宣言後、ジョコウィドル大統領と閣僚は植樹とスーパーの鳥の包丁に集中的に参加し、国領、ガジャマラ大学学長、学生、パートナー、ノサンタラ州都周辺のコミュニティも参加しました。ワナガマノサンタラガジャマダ大学がノサンタラ州都特局及び環境林業省と協力して取り組んでいる学際的な教育研究森林開発エコシステムです。この森林はノサンタラ州都政府センターの中核地域に位置し、面積は621ヘクタールです。初期段階では28ヘクタールの面積で開発される予定です。総面積のうち、今後はゾーンごとに森林伐採を実施することで拡張が行われる予定です。これらには熱帯森林地帯、エネルギー森林、医薬品用森林、エコツリズム用森林が含まれます。ガジャマラ大学学長オーバーエミリア博士教授は、ワナガマノサンタラが森林都市としてのノサンタラ州都のビジョンをサポートすることを願っています。また、オーバーエミリア博士教授は、ワナガマノサンタラが熱帯世界のモデルになることも望んでおり、主なプログラムには教育用森林ゾーニングの開発、未来生命研究所の開発、修復植林、豊かな植林が含まれます。ワナガマノサンタラの存在はもちろん、持続可能な都市としてのノサンタラ州都の発展を支援するというガジャマラ大学の取り組みの一部です。ワナガマノサンタラ森林は教育研究林として、ガジャマラ大学のさまざまな科学分野や学部と統合されています。この森林が将来熱帯雨林の在期種を絶滅から守るだけでなく、ノサンタラ州都の水分と微気候を調整する上で熱帯雨林再生のモデルとなることが期待されています。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
selalu ada.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasang, onggaku no hiroba desu. Chris Dayanti wa 1992年の国際イベントアジアンバグスで優勝した後、歌手としてのキャリアをスタートしました。1995年に彼女は最初のアルバム、トラスラをリリースし、同時代成功を収めました。それに満足せず、彼女は1998年にサイアンというタイトルの別のアルバムをリリースしました。このアルバムの制作において、彼女は初めてレコードプロデューサーとなりました。このアルバムの主なシングルの一つは、メリグスローによって紹介された曲、ムンヒトンハリです。この曲は、愛を伝えても答えも、確信も得られずに持っている女性の物語を歌っています。しかし、だからといって、彼は愛のために戦うことを諦めませんでした。この曲には、クリス・ダイアンティは1990年代に女性歌手としてますます成功を収めました。それでは皆さん、クリス・ダイアンティが歌うムヒトンハリです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
ムヒトンハリ demi detik masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari padamkan saja kobar asmara jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hatimu bukan puitis pergi saja cintamu pergi Terima kasih. padamkan saja kobar asmaramu. Jika putih itu takkan ada, yang aku minta tulus hati bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Oh pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua biar
masih terasa bengis. Sampai kapan kau bungkam semua kesedihan? Bagaimana bisa aku biarkan kau kesakitan? Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Kehilanganmu ku
Like another.